今日はローマ信徒の手紙7章の7節から16のあたりまでですね、本来これは終わりまでつながっているので、まあ、7から終わりの25全体として本来一つなんですけど、一応まあ半分に区切ってあります。残して私たちがこのとっても暖かい中でですね、このように食物も衣服も十分全部ある中で、こうしていつもの全く同じようにできていますが、まあ、日本のですね、特に茨城から北の方によっては非常に困難な状態が今も続き、また原発の問題においてはこれから先もずっとですね、1年2年どころじゃない長い歳月、日本人は共にこういう重荷を負っていかなきゃならない、それが実は今日のところとも関わりがあるわけなんですね。なんで関わりがあるのかっていうことも触れていきたいと思いますが、まあ、今中本さんが言われたようにこのような表現はとても分かりにくいですね。何が中心で言われているのかなんとなく分からない。イエス様の例えのようにですね、私はブドウの木であるとかですね、種をまいていったらあるものは出てきた、出てこなかった、でたくさん実を結んだとかいう、これは子供でも分かるような分かりやすい、意味は非常に深いんだけれどもですね、でもこのところはとてもまあ分かりにくい、まあ、聖書辞典を用いている、まあ、律法とはどういうことなのかということをまあ言っていただいたから、それも参考になったかと思います。まあ、律法というのはですね、このノモスというのは普通の法律という言葉のギリシャ語なんですね。普通の法律だから英語なんかではロー、 L-A-W ローなんです。ただし大文字で L を書いてありますね。だから昔から、まあ、このノモスということはもちろんあって普通の法律という言葉なんだけど、ただ日本語ではですね、英語ではローと大文字にしたら違って見えるわけですね。だから日本語では大文字がないわけですですね、こういうローと。それで本だった法としてですね、なんかゴシックでもして本で律と書くとかいうふうにしたらいいけども、そんなことはできないから苦肉の策というかひっくり返したわけですね。これひっくり返した。そして律法という言葉を普通使わないようなことを言葉をまあ作ったということではあるわけですね。まあ、中国系、中国の語なんですけど、これをひっくり返しても使えるのは英語ではありえないことなんですけども、これを律法っていうのはですね、さっきも言われて神様のご意志の現れなんですね。人間の意志の現れでなくて、聖書的に言えばその神様のご意志、人間の意志はいっぱいバラバラですよね。どんな立場に立つかによってですね、もう本当にバラバラです。今の政治家なんとかして取りまとめたいと、で一番下の人はですね、非常に危ない、本当の実態をどのくらいの被爆を受けたかということも隠していることあるかもしれないと言われたりするわけですね。正門の前でこれだけと、風向きによる都合のいいところを待ってこんだけあったとか言ってるんじゃないかとか、そういう疑いが晴れることはできないということもあります。その立場に人によってですね、人間の意思なんていうのは自分というものをまず考えるもんだから、いっぱいいろいろあるわけです。そういうふうに学者にしてもそうです。学者が言うからといって決して真実じゃない、今回のことで証明されたんですね。たくさんの科学者が今回のように絶対に起きないと言っていた。まさにそれがですね、まあ、大きな偽りであったわけです。そういうふうに学者もですね、良心的な学者はごく少なくて、多くの学者たちはそういうふうに金と名誉があることならばですね、パッと言っていくわけです。その意思はといえばやはり自分なんですね。自分がやはり用いられたい、自分が有名になりたい、自分が収入を得たいと、そういうふうにバラバラ。けれどもです、それはすべてのあらゆる人間の意志と異なるもの、根本的に。それが神様のご意志なんですね。それが現れたのが書かれたもの、律法だと。で、それが聖書だけにはっきり書いてあるということです。他のいろんな文書にもですね、少し似たもの、もちろんありますけれども、根本的にですね、永遠的な神様のご意志、はっきり表している。これがまあ律法だと。聖書だと。で、それはですね、神様の真実とか愛ということはこの聖書に一番最初から書いてあるんですけれども、それがまとまった形でですね、はっきりと記されたのが、まあ、モーセ、 アブラハムにももちろん記されたんですけど、モーセに一番ですね、決定的にはっきりと表されている。それが塔にですね、十にまとめられたわけです。それは全てを含んでいるということが言えます。そしてその他にたくさん加えられていったんですね。出エジプト記もたくさんあります。それから申命記もたくさんありますね。レビ記もたくさんあります。何を食べたらいいか、何を食べたらいけないのかとかですね、安息日はどうすればいいのか、どのくらいの距離まで歩いていいのかとか、そういうことも、ここに関して詳しくことが、たくさん書かれるようになったわけです。そして、その中で、一番立法の要が、塔にまとめられたわけです。神様の御意だから、それは変わらないわけです。そういうことですね、この立法が罪なのか、それはもう決してそうでない。断じて叱らずっていう強い言葉なんですね、文語では。決してそうではないと。で、ここで立法によらなければ私は罪を知らなかったと。これはどういうことかっていうとですね、この聖書における立法というのはいろんなものを含んでいるわけですが、偶像崇拝してはいけないと。そしたら偶像って言ったら何のあるかって言ったら、神様だけが本当なんですね。だから自分の地位とかをそれをまず考えたら、早も一種の偶像がんだということになる。そういうことを考えたらですね、この偶像一切崇拝してはならないと言われるまではですね、自分もそんな偶像なんか拝んでないわと。といって、まあ要は涼しい顔をしてると。そんなもん遅れた人たちだけだとかですね、あるいは金の強欲な人だと。自分はそんな思ってないとか言ってもですね、本当にそんなことは、心の奥までしているのかと。まず神様の栄光とか神様のことへの、まず自分を守る、まず自分の都合、まず自分の考えを通す、まず自分を主張する、これみんな罪なんですね。そういうふうにですね、この非常に高いレベルの立法を知らされて初めて罪っていうものが分かってくるもんだから、パウロのような人でもですね、立法法っていうものはなかったら罪を知らなかったと。表面的なことは知ってますよね。それは人を傷ついたら盗んだらいけないっていうもの、これは誰でも子供でも分かるんだけど、もっと奥深いところのですね、その本当の間違った心っていうのは分からないわけです。そういうことで次にここですね、例えばとパッとこうパウロが、むさぼるなと言わなかった、命令しなかったら、私はむさぼりを知らなかったと。このたくさんの立法があるんですね。今言ったレビ記でも申命記でもいっぱい書いてある。十戒でもとは。パウロがパッとこのですね、書くときに、むさぼるなっていうのを取り出したんです。ちょっと読んだら、なんでこんなことだけ取り出したんだろうかと。そしてそもそも、むさぼるやいう言葉はあんまり使わないと思いますね。私自身もですね、考えてみたら、むさぼるやいう言葉をほとんど使ったことはないんです。私も過去何十年も書いてきたけど、むさぼる、誰かがむさぼるやいうことはあんまり使った記憶はあんまりないんですね。ここにおる人たちもですね、まあ人の噂なんかよくするっていうことはあるかもしれません。あの人むさぼってるって、そんな言い方はしないんじゃないかと思うんですね。じゃあこれはどこにあるかというとですね、十戒から取り出しているわけです。十戒の出エジプト記の二十章ですね。旧約聖書の126ページ、出エジプト記の二十章です。でそこにどこにむさぼるっていうのがあるかということです。ですね。二十章は十回。 ただ神だけを礼拝する、偶像を作ってはいけない、神の名を乱れに唱えるな、安息日を聖とせよと、父母を敬え、あるいは殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、隣人に対して自称してはならないと、隣人の家を欲してはならないと、臨時のもの一切欲してはならないと。これはですね、どこにもないですね。これはヤコの問題なんです。実は17節、隣人の家のものをむさぼってはならない。これは口語訳でそうだったんです。口語訳では隣人の家のものをむさぼってはならない。そういうことで、まあ、訳が違いますと、もう分かりにくくなりますが、いいですか。17節、ここでは欲してはならないと書いてある。むさぼるということなんです。単に欲するんじゃなくて、むさぼるという。本当もっとこういう強い表現なんですね。だけど、むさぼる訳ってあんまり使わないからですね、私が言って。だから、新教徒訳ではそれをやめて、普通の欲するとしたんですが、欲するっていうのは、これはまあ欲しがるっていうのは、もうでも水がなかった水が欲しがるしですね、他の服を欲しがる、本がなかった欲しがる。欲しがるっていうのは非常に、むさぼるってちょっとニュアンスが変わってくるわけです。そういうふうに訳一つでですね、雰囲気が変わりますよね。これは訳し担当者がですね、まあ、ここはちょっと今までむさぼるよりはあんまり使わないから、もっとみんな使う言葉に変えようということになったわけですけどね。で本来はで、ここでむさぼるってのは何かっていうとですね、自分で物でないものを欲しがる。むやみに欲しがる。ずっと求め続けると。そこに没頭するように、そればっかり欲しがる。他人の家のもの、他人の持ち物を欲しがる。自分のものでないものを欲しがる。求め続ける。満足しないということです。ですね。満足しないで次から次へと求めていくという、そういう心の傾向を言ってるわけです。そういう心の傾向っていうものは、私たちに無縁なのかと。ここでですね、パウロは、私たちという言葉をあえて使わない。で、私という一人称になって、これからこの7章の7節から終わりまでの、これは非常にこう、印象的というかですね、特別にパウロが書かれたことで、誰でもこの後半のところを読んだらですね、非常に心に留まるはずです。驚きってしまう。これはローマ書のある意味では頂点だとも言われてるんですね。なんで頂点なのか。パウロのような人でもどこまでもした、そのことを、罪の深さを知ってたと。人間の頂点もいろいろありますね。なんかで優勝する、ノーベル賞もらう、あるいは総理大臣、これトップのように見える。そういうことは全く関係なくて、どこまで自分っていうものの正体、自分の本当の姿っていうものが低いものなのかと、それを本当に深く知ること、これが人間として別の意味でまた頂点だということなんですね。それがなければですね、本当の意味のキリストの救いはわからないわけなんです。他の人が悪い悪い言ってる間はわからないということなんですね。自分がまさにそれと同じものを持ってるんだということがわからない限りですね、このキリストの真理っていうものはわからないという、そういう意味でですね、死に定められた。自分もどうすること、私ということでですね、他人のことを評論的に言っていないということがですね、これはそういう意味でですね、驚くべき、まあ、頂点のあり方なんです。これはまあ、最も低いところに、そんな頂点のあり方があるっていうことは、他では全く考えたこともないことですね。私も聖書を知って初めて知らされたことです。で、このむさぼるということ、それは満足をしない、言い換えたら神様が今与えてくださっているのをですね、感謝して受け取りなさいっていうのが神様のご意識であるはずです。だけどそれに満足しないで他のものをついつい欲しがる、それの息づけを盗むというわけですね。騙して嘘を言って盗む、まあ、そういうことがたくさん行われてきている。 まず人間の心の中でそれが起こるわけですね。で、このことはだから人間の根本問題なので、実は聖書の一番最初から書いてあったわけです。前にもすでに触れたことがありますが、人間の一番初めの姿どうだったのか、これは創世記の三章のところにあったわけです。この2章の、9節もともに読んでみたらわかりますね。創世記の2章の9、それとまあ3章ということですが、2章の9節のところですね。そのエデンの園は見て好ましく、食べるに良いものをあらゆる木を生えさせておいたってあるんです。水も流れていたんです。見てよく食べてよいもあらゆるものがあったんです。それなのにですね、三章になってからもう一つ、ただ一つだけ食べてはダメっていう木があったんですね。一つだけ食べてはダメ。けどもそれは中央にあった。不思議なこと、こういう一つ一つなんか非常にですね、暗示的なんですね。中央にあった。そしてですね、誘惑する者が来て、この食べてはいけないと、必ず死ぬんだと言われた。それを食べてもどうもないんだぞ、大丈夫なんだと。で、それを食べたら目が髪のように開けるんだと。良いことばっかり言われてですね、他にいっぱい良いもの全部それで完全なものをしてくれたったのに、誘惑によってそれを食べたと。これがまさにむさぼりの精神なんですね。十分満足して神様に従わない心、他のものを奪い取ってしまおうと。そういうことであればですね、どんな人でも神に従うか貪るかということにまでなってくるんです。神様に従わないほど何かを貪っているということなんですね。他人の評価、他人から褒めてもらう、他人の慰め、他人の何とか、みんな何かを奪い取ろうと。神様がですね、本当静かに見回してみたら、いっぱいいろんなものを、実はですね、慰めでも良きものでもいろんなものを力でも与えて、置いてくれてあるんだと。一つ一つのものもいっぱいあると。まあ、今私たちは東北の人に比べたんです。まず第一に、ずっと裸足でですね、靴下すらなかったと。いう人もたくさんおるんですね。いまだに一日一個しかおにぎり食べない。離れたところ。道も通っていけない。連絡もつかない。で、福島なんかでも、家は大丈夫。ところがみんな逃げていってしまったと。もうここで死にたいと言って動かないという人もおるっていうことです。お店も全部閉まったと。非常な孤独感と恐れの中でおるような人。そんなに比べたらですね、今の我々、もうあらゆるところをいっぱいに満ち満ちてるはずです。それを一体誰が一つ一つ感謝して、水が出るっていうこと、放射線がないやいうこと、吐き込まれてないやいうこと、本当に感謝すべきなんだけど、今日の朝水を使った人、誰が一体どれほどですね、あ、この水本当に南無放射線安心飲めると、感謝して飲んだだろうかと。この空気もそうです。今のあの辺行ったら、この空気の中に微粒子の要素が入ってるわけなんですよ。ですね、そしたらそれをどうしても吸い込んでしまうんです。害がない害がないことはありえないんです。飲んだらそれだけの確率は確率の問題ですからね。乳児だったらダメ、1歳だったら良い、1歳1ヶ月だよ、そんなことありえるはずがないんです。だけどそういうふうに安心安心と繰り返さないと一層にパニックが起こるということですけれども、そういうふうなことは大事件ほど戦前のことを見て分かる。大事件であるほど嘘を言い出すということも起こるんですね。まあ、そういうことで、私たちはですね、いっぱい周りにあることを感謝をするという、 ことですね。前も今非常に通説なのがガソリンがないから助けにも行けない、物も買いに行けない、病院で苦しんでる人を運ぶこともできない、電話が通じない、何としてもどうしようもないという人たちがいっぱい残ってる。今報道もできない、報道もされてない。我々こんなに比べたらですね、電話からパソコンからメールからなん、ファックスからですね、車から、車は私はとてもありがたいとよく思いますけど、ガソリンはありがたいななんて思ったことなかったわけなんですね。今回のことで本当にそういうふうに、ガソリンがなかったらそれだけでも致命的になると、病気の人運んでいくから食物入ってこないんだから、そんなふうにですね考えてみますと、一つ一つの服でも何でもですね、他人が聞いたお風呂であったって、そんな感謝して着るってことは、まあ、ある意味当たり前なんですね。車でも何でもそう、わざわざ高価な新品でなくったって構わんわけです。そういうふうにみんながですね、何かですね大きな考え違いをしてみんな貪ってるわけです。そのためにエネルギーがものすごいいるわけですね。それで原発が必要だという理屈づけにされてきたわけです。そういうふうにですね、この貪るなっていうことは何か他人事、この言葉がですね、今言って貪るいうことは使ったことがないからどうも関係ないわと思いがちなんだけど、少し掘り下げたらもう至るところにあるわけです。ですね。貪ってない人はほな神様にご意志に本当に従っているだろうかと考えてみたらわかるんですね。従いたくないのは何かを別の貪りたいから。まあ、例えば安楽を貪りたい。だからなすべきことをしない。他の人にさせるとかですね。まあそういうふうなこと。まあ、今回の場合でも、東北地方に、義援金という、まあ、この場でパッと集めて、そのまますぐに皆さんにですねお見せしたりしたのは初めてと思いますが、ただの1回で40万を超えるお金が集まっていることは私も考えてなかったわけです。普段からたくさんですね献金を知られております。あそこの献金箱に私個人的なのであれば県外から、でそれでいろんなものを発行できたりしているわけですね。私もそれから見ても分かりますが、まあこういう機会になったらですね、いつもだったらそんなことは蓄えておこうと思ってもですね、パッと出される人が出てくるということですね。だけど、まあ、そういう時になってもですね、あの困っている人たちの間で置いてあったものを抜き取るとか、そういう滅ぼす文字通り犯罪的な犯罪をですね、文字通りのこういう貪りを起こす人もおるということなんですね。でパトロールしなきゃいけない。だから日本人がおとなしく並んでるってことで褒められてるけど、すぐにそういう裏面が出てきてるわけなんです。だけどこんな他人のことじゃなくて自分がとパウロ言ってるんですね。この書き方、それまではですね他の人、私たちということが強かった、そしてすでに私たち全部っていうことは言ってたんですね。三章を見たら、三章の九節、ローマ信徒の手紙の三章の九節を見ていただいたんですね。ここでは私たちと言ってるんですね。ここですでに私たちには優れた点があるのかと、全くないと、こんなことを言い切るという中には自分自身の中にですね、いくら良いことをしなさいとかいろいろ言われても言われてもパウロ自身ができなかったという深い経験があったですね。それで自分をまず見たらそうだった、他を見ても同じだという、私たちとこうでユダヤ人、ギリシャ人というのは、ユダヤ人というのは神を知らされた人なんです。神を知ってもなおかつ罪の下にある。正しいものは一人もないという。まあそういうことを受けてですね、今度は今日のところは私ということになっているんですね。それでまあこの8節元のところに帰りますね。まあ、この8節を見てですね、意外だったことですね。 まあ、私も読んでもなかなかわからないと言われました。これはちょっと意外ですよね。パウロのようなですね、2000年最高のキリスト者なんで、影響、神のことを受けた人。それなのにですね、こうするべきだっていう高い標準を与えられ、それを見たら、あらゆる種類のむさぼりをうちに起こしたと。私のうちに起こした。え、本当かなって思うぐらい。どれだけ厳しい目で見ておるかっていうのは、ここにもわかるわけです。パウロのような人が、え？と思いますよね。あらゆる種類のむさぼりを起こしたって。それほどまでで非常に厳しく深く純粋に見つめていったらですね、まあ、そういうことになるって言うんですね。まあ、パウロの頭の人は、自分が上になりたい。これもむさぼりなんですね。自分がトップになる。自分が力を得たいとか。あれ、名声が得たい。もっと何かを得たい。なんかそういういろんなものが起こさないと思っても起こってくる。これが人間のですね、本当に悲しい現実だということをですね、パウロは赤裸々に言ってるわけです。あらゆる種のむさぼりを起こしました。他人事としてあの人罪がある。そんなものは違うんですよね。そんなこといくら言ったって何の解決もなりないことです。私たちが本当に必要なことは、このように自分の中にですね、どれほど間違った部分があるか、闇の部分があるのかということを深く知ると、そこが本当の意味の、まあ、頂点であり、本当にも出発点だということをパウロは言おうとしているわけです。で、私がかつてはですね、こういう高い基準の立法を知らなかったときはですね、そんなものは罪のことも意識しなかったわけです。それそうですよね。自信を持てなんて学校で言われて、自分は偉いんだ、我々は英語学校出てるんだとか、自分はこんだけ優勝したんだ、それを学校でも推奨してるわけです。まさにその自分はこんなもん持ってるんだということがですね、これは名誉を人から褒められるという名誉を貪ろうとしてるここですね。そういうふうに自分が実は与えられたんだと、健康も支えられるんですね。例えばあゆさ以外だったら野球どころじゃないわけです。何もかもなくなって、足が一本折れたとか、そんな人は言っても報道もされないと思います。内臓破壊とか、あんなに木材がぐちゃぐちゃになってですね、死体損傷も激しいものもたくさんあるわけです。そんなことあまりひどいから、目にさらさないわけです。まあ、そういうことを見たらわかりますが、自分が元気ですね、何かで優勝したとかトップになったなんていうのは、いろんなことから守られて与えれるからそうなっただけのことなんですね。ですから、こんなもん持ってるんだなんていうふうなことを言ったって、それはですね、人からの名刺や褒め言葉をむさぼろうとしている気持ちに他ならないわけなんですね。ですから、ここで、パウロが言ってるのは、非常に基準を鋭くするとですね、もうみんな、これは不合格ですね。みんなこういう状態になるということを知らされる。で、また、クリスチャンというのは何かというとですね、こういった人間の実態を知らされたもの、これはキリストでなければ救ってもらえない、もうダメやと。どんなに努力しても言われても言われてもこれはダメなんやと。そういうことを思い知って、そしてキリストの救いというところに至る。キリストはこんなダメな自分を担って死んでくださったんだというところになるわけなので、自分なんか偉いんだと、人を批判するような、なんか資格があるんだなんてですね、心の中でしっかりそんなの持っている限りは私たちはわからないということだと思うんですね。それをパウロが自らこの私という一人称に変えて言っていると。で、こういう意識をですね、まあ、別のところで、言われていると思います。新約聖書の385ページです。385ページのテモテ1の15ですね。385ページです。テモテへの第一の手紙、一章の 15節でですね、キリストイエスはこういうふうに心がどうしても清くなれない人たちを救うために、この人間全体を救うために来られたんだと、これこそは真理だと、真実だと、私はそうした中で最たるものだと、こういう表現、これがこの今日のローマ書のパウロの気持ち、別の表現にもなっているわけですね。それからもう一つですね、コリント第一の手紙の15-8ですね。8-9、320ページです。コリント第一の手紙の15-8-9、320ページのところですね。そして最後に、尽き足らずで生まれたようなもの、私は神のエクレシア、神を信じる人たち、神の持ち物であるエクレシアを迫害したのですから、人たちの中でも一番小さなものだと、人と呼ばれる値打ちもないものだと、だけど自分の力ではなく神の恵み、そういう大きなもの、罪人を許してくださるという神の恵みによって今日の私があるのだと、そういうふうにですね、働けたのも神の恵みだと、そういうふうに一番下のところまで知ってる、だからこそ働けるのは自分の力では全くないということをはっきりしていたということがわかるわけです。はい、それでは元のところに帰ります。そういうことで、律法は非常に神聖な良いものであっても、ただそれを知って言われる、そうすべきだといくら言われて言われても、このようにそれを真剣に求めていくことを自分はできないということは深く分かってくる。だから自分はもう生きていけない、こんなことではですね、この高い基準があるのに、けど表面的にはですね、立派に過ごすことはできるわけです。この表面的には立派に過ごす。そのことはですね、パウロは非常に学識もあった人ですね。いわゆる育ちも良かったわけです。だけど、そういうふうに内面においてはこのような深い戦いを知っていた、持っていたということだったんですね。はい、それで、今日のところはそういう意味でですね、このどうして貪るなっていうふうなことだかっていうと、パウロ自身の深い経験があったから、実はそれを考えたら人間全体であり、今日のこの原発問題はまさにその人類の、特に日本人のですね、非常に危険だと分かっている大きな地震帯のそばにですね、どんどん作っていった。それは政治家と産業界、 それから一部の科学者たちの貪りの念、そしてまた国民がまた贅沢を限りなく貪ってきたと、そういうふうな貪りということですね。言い換えたら神に全く神の声聞かないと、便利だったらいいんだと、あの野球のナイターって言ったけど、1時間やったら5000個分ぐらい、5000件分ぐらいの電気を一発に使ってしまうような、そういう、まあ、言ったら考えられない贅沢ですよ。で、電気がいるんだ、電気がいるんだと、そのことをやめてしまったって、慣れも何の痛いこともないわけですね。まあ、そういうふうにですね、誰が考えて今頃になって始まった。それでもなお、あの巨人軍の連中はですね、すぐにやるんだと言い通しておったわけですね。結局、まあ、選手たちの方がずっと私も良識があったと。国民の世論に押されて、してますけど、まあ、これは一つの例です。ああいう600メートルの高いものを作るとかですね、それは一体何するのかと。ね、そういうのに電波だけのもんで、そんな巨大なものを作る必要がないわけです。みんなそれはこういう物珍しい見たいという環境下も呼びやすい。そのままいて何するのかと。だって東京では見たくもない、一度も行ったことはないですけどね。まあ、そういうふうに、あの無駄なもの、むさぼりです。目のむさぼり。ね。そんなものよりか近くの田舎の山行って静かな小さな谷川である人がずっと神様の創造物が見えるわけですね。そういうこと、みんながああいうもの、いいものだ、いいものだと、高いもの、いいものだ、それはみんなそういうことなんです。だから、むさぼっていうものは至るところである。私たちも静かに振り返った時に、パウロもそれをですね、でも自分の中にもある、別の種類のむさぼりがあるんだということを深くパウロは知らされた。で、守っても守ってもこのままではもう生きていけないと、死に導くんだということを深く知らされたと。それがこのパウロの自分はどうなのかと、他の人は多いです。そういう鋭い自分を見つめる眼差しがここで特に感じられるということなんですね。私自身も改めてここを読んでですね、このあらゆる種類のこのむさぼりを起こしたっていうことで本当にちょっと驚かされたわけですね。そのようなことで、これは根本的にこういった聖書の真理っていうのはですね、こういうふうな事態をいわば見通してた、いわばあの食べてはいけないという意味、それは一つにはこういうふうにですね、単に知るということ、それから知ったことを元にして儲けにする、元は知るということですね。神様のことをまず第一にしないで、どんどん知っていこうと。して過去が分裂させたらですね、まあ言った神様を閉じ込めといたわけです。それを中心地バンと当ててですね、無理やりほど壊した。そこから莫大なエネルギーが出てくると。そこでまず作られたのがあの原子爆弾だった。で、爆弾を作らないといけない。それでずっとたくさん作った、この工場ができた。後始末はできない。そこで必要でもなかったのに原子炉を作って平和利用なんていうことを言い出したわけですね。まあ、そういうふうに、いろんな神様を第一にしないで、ものを単に知ろうとすることは、本当に死に至るっていうようなですね、創世記の記述っていうのは非常に奥深いところ、まあ、鋭いところをついているわけですね。だから、聖書のことは分かったなんて誰も言えないんですね。一遍読んで分かった、二遍読んで分かったというものではないわけです。根本的に私たち自身の深いこのパウロが言っている。本性っていうのは分からないから、いくら読んでも読んで分からないんですね。この下まで降りていかないとわからない。で、これがですね、こんなものが許された、救われたっていう、そこにですね、私自身も出発点があったわけです。知識ではない。いくら知識を知ったって、そんなものはですね、救いに何にもならないことです。そういうことで、私たちも、まずですね、こういう礼拝に、前にはいつも言ってますが、単に黙想するのではなくて、私たちのやはり、現実というものを、罪というものを知って、そして許されたんだというですね、もう本当に滅びるようなものが許されたんだという、その感謝と喜びを持って礼拝、神のことを受けていくということが必要になるということですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。